はい、それではここでちょっと短い時間で結構ですので換気をお願いいたします。聖書をお読みいたします。本日の聖書箇所はマルコの福音書11章の1節から11節までです。3版の聖書の方は88ページ、2017年版の方は90ページになります。マルコの福音書の11章1節から11節までになります。はい、それでは読みいたします。マルコの福音書11章1節。さて一行がエルサレムに近づき、オリーブ山のふもとのベテパゲとベタニアに来たとき、イエスはこう言って二人の弟子を遣わされた。向こうの村へ行きなさい。村に入るとすぐまだ誰も乗ったことのない転ばがつながれているのに気づくでしょう。それをほどいて引いてきなさい。もし誰かがなぜそんなことをするのかと言ったら、主がお入り用なのです、すぐにまたここにお返ししますと言いなさい。弟子たちは出かけていき、表通りにある家の戸口に転ばがつながれているのを見つけたので、それをほどいた。するとそこに立っていた何人かが言った。転ばをほどいたりしてどうするのか。弟子たちがイエスの言われた通りに話すと、彼らは許してくれた。それで転ばをイエスのところに引いていき、自分たちの上着をその上にかけた。イエスはそれに乗られた。すると多くの人たちが自分たちの上着を道に敷き、他の人たちは葉のついた枝を野から切ってきて敷いた。そして前を行く人たちも後で続く人たちも叫んだ。ホサナ、祝福あれ、主の御名によって来られる方に。祝福あれ、我らの父ダビデの来たるべき国に。ホサナ、意図高きところに。こうしてイエスはエルサレムに着き、宮に入られた。すべてを見て回った後、すでに夕方になっていたので、12人と一緒にベタニアに出て行かれた。本日はこの聖書箇所からロバの子に乗られる王と題して工藤先生にメッセージしていただきます。お願いいたします。
はい、皆さんおはようございます。今日は直人さんがまっすぐも語ってくださったので、同じ内容になってしまうかもしれませんけど、もう一度見ていきたいと思います。まずお祈りをして始めさせていただきます。父なる神様、愛する皆さんと共にあなたの言葉である聖書に耳を傾けられるこの幸いな時間に心から感謝をいたします。どうか御霊様が私たちの心を照らしてくださって、あなたが言おうとしておられることを心の深いところで受け止めていくことができますように、私の言葉ではなくてただあなたの御言葉が語られる時間としてください。すべてこの時間をお委ねしてイエス様の御名でお祈りをいたします。アーメン。イエス様と弟子たちはエルサレムへの旅を続けてきました。でいよいよ本日エルサレムに到着して、イエス様と弟子たちはエルサレムに入城していきます。で入城というのはお城に入ると書いて入城という意味です。エルサレムの町は周りが城壁に囲まれていたんですね。それで本日のこの箇所はイエス様のエルサレム入城と伝統的には呼ばれている箇所になります。本日のこの箇所の主人公は誰になるでしょうか。もちろん主人公は神の国の王として、神の都であるエルサレムに入られるイエス様が主人公になります。また今日の箇所では弟子たちもイエス様の言う通りに転ばを用意してイエス様に用いられていくことになります。またエルサレムの人々もイエス様を歓迎してイエス様に賛美を捧げている様子が先ほどありました。しかし本日私たちは小さな子供のロバですね、先ほどもありましたロバに注目していきたいとそのように考えています。なぜなら日本語の聖書を読むとあまりわからないんですけれども、元の文章を読むと 転ばまたはその転ばを表すそれという言葉が今日の箇所には9回、何度も繰り返されているのに気がつくんです。それで本日は、転ばに注目してこの箇所を見ていきたいと思います。ロバの写真を入れていただきました。これロバなんですけど、私の友達が飼ってるロバなんですね。これ沖縄でパン屋さんしてる人なんですけれども、さっきはドンキー君でしたっけ。このロバはなんだっけ、わら君か、わらちゃん、わら君、わら君という名前です。これぐらいの大きさなんですね、ロバっていうのは。はい、こんな可愛い顔をしています。見た目は馬にそっくりですよね、顔を見ると。しかし馬とロバというのは性格が全く違うそうです。まあ、馬というのは基本的にやはり気性が荒い動物で、当時の文化の中でも馬というと、まあ、軍馬、戦争に使用される馬ということが馬の意味でした。馬は当時の文化では力、また権力、強さを表す、そういう動物でした。一方のロバは非常に温厚な性格で、おとなしくてとても扱いやすい動物なのだそうです。当時ロバは例えば荷物を運んだり、畑のお手伝いをしてもらったり、または長距離の移動に用いられていた動物なのだそうです。つまりロバというのは平和な時に用いられるもの、平和な時に用いられるものであって、武力とか戦いとは対照的なものがロバということでした。イエス様は本日わざわざ2人の弟子を使わして、転ばを用意しなさいと、転ばを用意しなさいと言われました。そしてイエス様はその転ばに乗ってエルサレムへと入場して行かれました。ここには一体どういう意味が、どういう意図が込められているのでしょうか。本日はこのロバということに注目しながら、この箇所をご一緒に教えられていきたいと思っています。それでは聖書本文もう一度読みいたします。マルコの11章の1節から3節までをお読みしたいと思います。11章の1節から3節までです。11章の1節。さて一行がエルサレムに近づき、オリーブ山のふもとのベテパゲとベタニアに来たとき、イエスはこう言って二人の弟子を使わされた。向こうの村へ行きなさい。村に入るとすぐまだ誰も乗ったことのない転ばがつながれているのに気がつくでしょう。それをほどいて引いてきなさい。もし誰かが、誰、なぜそんなことをするのかと言ったら、主がお入り用なのです、すぐにまたここにお返ししますと言いなさい。まあ、イエス様はエルサレムのすぐ近くまで来たときに二人の弟子をお使わしになりました。村に入るとすぐに誰も乗ったことのない転ばがつながれているので、その転ばを引いてきなさいという命令でした。村に行ってみるとその通りにロバがいるわけです。しかし当然黙ってロバを持ち去ろうとすると飼い主から叱られてしまうわけですね。しかしイエス様はそういう時には主がご入り用なのですと、主がご入り用なのですと言えば大丈夫なのだとイエス様は言われました。まあ、当然弟子たちは不安もあったと思います。本当にそれで大丈夫なのかなと思ったでしょう。しかし弟子たちはイエス様が言われた通りに行っていきました。これが大事なことです。イエス様の言われた通りに行っていった。するとどうなったと言われているでしょうか。そのことが4節から6節までに言われているところです。 4節から6節までお読みします。弟子たちは出かけていき、表通りにある家の戸口に転ばがつながれているのを見つけたので、それをほどいた。するとそこに立っていた何人かが言った。転ばをほどいたりしてどうするのか。弟子たちがイエスの言われた通りに話すと、彼らは許してくれた。弟子たちはイエス様が言われた通りに言いました。主がご入り用なのですと言いました。そうすると不思議なことですけれども、おそらくご聖霊が働いてくださったのだと思います。弟子たちは転ばを貸してもらうことができました。弟子たちが言った言葉がとても印象的な言葉です。主がご入り用なのです、主がご入り用なのですと弟子たちは言いました。元の言葉を直訳すると、ロバの主がこれを必要としているのですという意味です。ロバの主がこれを必要としているのですという意味になります。このロバの本当の持ち主がロバを必要としているのです。ロバの本当の持ち主がロバを必要としているのですという意味でした。旧約聖書の第一歴代史29章14節にはこのように書かれています。これ献金の時にいつも読んでくださる御言葉です。歴代史第一29章14節、このように自ら進んで捧げる力を持っていた、いるとしても、私は何者なのでしょう。私の民は何者なのでしょう。すべてはあなたから出たのであり、私たちは御手から出たものをあなたに捧げたに過ぎませんと言われています。私たちが持っているものはすべて神様が与えてくださったものです。それゆえ、もし神様がお入り用なのだと、私がそれを必要としているのだと言われたとき、私たちはそれを本来の所有者である神様にお捧げしていくということになります。神様は私たちが捧げたものを用いてご自身のご計画を実行し、御国を立て上げてくださるお方です。もちろん神様はお一人でもそれができますけれども、私たちと一緒にそれを行うことにしておられるということなんです。そして先ほど読みました3節の最後のところには、すぐにまたここにお返ししますと言われていました。すぐにまたここにお返ししますと。神様のご計画に用いられて、そしてそれが済んだなら、またそれを私たちのもとに返されていくということになります。この返される、お返ししますという言葉も、元の言葉ではまたここに使わしますという言葉が使われています。またここに使わします。神様のものに捧げたものは神様が用いてくださって、そしてまた私たちのもとに使わされてくる、そういうことになります。本来であればたったロバの子供一匹ですから、イエス様は断りなしに自由に使うこともできたのだと思います。イエス様にはその権利がありました。しかしイエス様というお方は決して私たちから無理やり何かを奪ったり強制的に従わせるということはなさらないお方なのです。先日新聞を読んでいましたら、ドイツでですね、お読みになった方はいらっしゃるでしょうか。2026年の1月から徴兵制に向けた準備を始めるという、そういう法案が可決されたんだというニュースが載っていました。ドイツでは若者たちがこれに反対して各地をってデモを起こしているんだということなんです。 日本でも約80年前までです、徴兵制が敷かれていました。若者たちは強制的に駆り出されて戦地に送られていたのが約80年前のことです。当然断るということはできませんでした。そして残念なことですけど、連れて行かれた若者たちの命は家族のもとに返されることがない場合も多くありました。尊い命が権力者のために使われていったわけです。しかし今日のところを見ると、誠の権力者、誠の王であるイエス様は、私たちに何かを強制したり、私たちから何かを奪うということはなさらないお方なのです。むしろ反対です。むしろイエス様の方が私たちのために犠牲を負ってくださるお方、私たちのために命を捨ててくださるお方です。そういうお方なので、私たちはもし主があなたをご入り用なのです、主があなたを必要としているんですと言われた時には、恐れることなく感謝を持って自分を捧げしていくことができるということなんです。ここで子どもの質問の1番です。イエス様は誰も乗ったことのない転ばを用いられました。なぜ誰も乗ったことのないものが必要だったのでしょうか。なぜ誰も乗ったことのない転ばでなければならなかったのでしょうか。それは主がお持ちになるものは使い古したものではなく新しいものでなければならなかったということです。使い古したものではなく新しいものである必要がありました。イエス様を産んだ母マリアも乙女でした。またイエス様が葬られた時のお墓も同じように誰も葬られていない新しい墓が用いられていきました。神様が用いるものは新しいもの、神様のために取り分けられたものでなければなりません。これは私たちも同じことです。私たちがイエス様に用いられるためには、古い自分ではなくてイエス様を信じて新しい人で主にお仕えしていく必要があります。古い人のまま神様にお仕えしていくならば、どうしても自分を中心とした奉仕になってしまうからです。しかしイエス様を信じて新しくされた自分で捧げていくならば、イエス様を中心とした捧げ物、イエス様のご栄光を表すご奉仕になっていくことができるということです。よく教会では中心的な奉仕に関しては洗礼を受けた方にお願いしましょうということが言われることが多いと思うんですけれども、それはこういうところの意味から来ているということになります。それでは次のところです。7節をお読みしたいと思います。11章の7節。それで転ばをイエスのところに引いていき、自分たちの上着をその上にかけた。イエスはそれに乗られた。子どもの質問の2番、イエス様はなぜロバの子に乗ってエルサレムに入られたのでしょうか。イエス様はなぜロバの子供に乗ってエルサレムに入られたのでしょうか。それは旧約聖書に予言されているメシア予言が実現するためでした。旧約聖書に予言されているメシア予言が実現するためでした。具体的にはゼカリア書9章の9節。ゼカリア書9章9節にこういうメシア予言があります。 読みします。娘シオンよ、大いに喜べ。娘エルサレムよ、喜び叫べ。見よ、あなたの王があなたのところに来る。義なるもので勝利を得、柔和なものでロバに乗って、メロバの子であるロバに乗って、という予言があります。注目したいのは柔和なものというところです。柔和なものということの意味は、謙遜でへりくだっていて貧しい姿で来られる王であるということです。謙遜でへりくだっていて貧しい姿で来られる王が来られるんだということです。先ほど申したように、イエス様は馬に乗ってエルサレムに入るということはなさいませんでした。イエス様は自らの力を表して、武力を用いて力でもって治める王としては来られなかったということを表しています。イエス様は転ばに乗ってエルサレムに入城されました。つまりイエス様は低くなって謙遜に私たちにお仕えしてくださり、私たちを愛して私たちのために犠牲を負ってくださる、そのような王だということを表しています。イエス様はエルサレムに入城されました。エルサレムという名前の意味は何でしょうか。エルサレム、エルサレムという言葉の意味は神の平和という意味になります。神の平和、エルが神で、サレム、シャロームが平和という意味です。もしイエス様が武力による平和、力による平和を望んでおられたのならば、イエス様は軍馬に乗って入城されたのだと思います。実際弟子たちはそういうイエス様を求めていました。しかしイエス様は本日ロバに乗って、そのロバの中でも特に小さな転ばに乗ってエルサレムへと入城されたわけです。イエス様は低くなって十字架にかかられることによって、私たちの罪を許すために、私たちが神様のもとに帰ることができるように、つまり私たちに神との平和を与えるために来られたということを表しています。イエス様を信じて神様との平和をいただいて、その平安の中を安心して歩んでいくとき、私たちのお互いの間にもまた平和が実現されていくということになります。先ほどお読みしたゼカリア書9章9節の続きにはこう言われています。ゼカリア書9章10節、私は戦車をエフライムから、軍馬をエルサレムから耐えさせる。戦いの弓も断たれる。彼は諸国の民に平和を告げ、その支配は海から海へ、大河から地の果てに至る、と言われている通りです。それではこういうイエス様をエルサレムの人々はどのようにお迎えしたのでしょうか。そのことが8節から10節に言われています。8節から10節まで、すると多くの人たちが自分たちの上着を道に敷き、他の人たちは葉のついた枝を野から切ってきて敷いた。そして前を行く人たちも後に続く人たちも叫んだ。ホサナ、祝福あれ、主の御名によって来られる方に。祝福あれ、我らの父ダビデの来たるべき国に。ホサナ、意図高きところに。と 人々は叫びました。最後の子供の質問の3番です。人々はイエス様をどうお迎えしたでしょうか。人々はイエス様をどうお迎えしたでしょうか。それは正しい信仰だったでしょうか。人々はイエス様を王として迎えました。また救い主としてイエス様を迎えたんです。しかし残念ながらこれは正しい信仰とは言えませんでした。今お読みした8節に多くの人たちが自分たちの上着を引いたと言われています。また他の人たちは葉のついた枝を切ってきてそれを引いたと言われています。これは王を迎える時の行動行為になります。彼らは王としてイエス様を迎えました。また人々はイエス様に対してホサーナと叫びました。ホサーナというのは私を救ってくださいという意味のヘブル語です。私を救ってくださいと、そのようにイエス様に救いを求めてイエス様を褒めたたえたわけです。しかし大事なことは人々がイエス様にどういう救いを求めていたのかということです。彼らはどういう救いをイエス様に求めていたのでしょうか。人々が求めた救いというのはローマの支配からの解放、つまり民族的な独立を彼らは求めていました。イエス様がエルサレムで王になって自分たちを力によって解放してくださること、自分たちを豊かにしてくださることを人々は求めていたわけです。その証拠に今日は救ってくださいと叫んだ群衆ですが、わずか5日後ですね、5日後にはイエス様の与える救いが自分の望むものではないということが分かると、ホサナではなくて彼らは十字架につけろと、十字架につけろと、そう叫ぶ人々に変わっていってしまうわけです。イエス様が私たちに与えようとしている救い、それと私たちが願っている救い、もしこれが違うものになっているとするならば、それが与えられないと分かったとき、私たちも同じようにイエス様から離れてイエス様を捨てるものになってしまう可能性があります。イエス様はこのときまっすぐに十字架を見て、まっすぐに十字架へと向かっておられました。それは私たちの罪を許して私たちを裁きから救い出すため、そして私たちが神様と共に歩んでいくことができるという、その祝福を与えるためにイエス様は歩んでおられたということなのです。本日はイエス様がロバの子に乗ってエルサレムに入場されたんだということをご一緒に見てきました。イエス様はロバの背中に腰を下ろして、人々がホサナと叫ぶ姿を見て何を思っておられたのでしょうか。初めにご紹介したロバのワラ君の写真もう一度出しましたけど、この首のところに線があるのが見えるでしょうか。これロバってこの線が入っているんですね。で、上から見るとこうやってね、十字架になっているのだそうです。イエス様は弟子たちにこう言っておられました。自分を捨てて自分の十字架を追って私に従ってきなさいと、イエス様は弟子たちにそう言っておられました。このロバの背中を見るときに、まさしく 十字架を追って、そしてイエス様にお仕えすることによって、このロバはイエス様に用いられることができたのではないかと、そのように思うのです。今日は最後に三浦綾子さんの「チーロバ先生物語」という本がありますけれども、この中からそのチーロバ先生という先生ですね、榎本安郎牧師先生が言っておられる一つの言葉をご紹介して終わりにしたいと思います。榎本先生はこう言っておられました。僕がな、もし何かに乗ろうと思ったらロバなんぞには乗らんと、馬に乗るやろなと、せめて何度も何度も人を乗せたことのある親ロバを使うわと、一度も人を乗せたことのない言う以上、本当の子ロバや、ロバの赤ん坊やと、乗り物としては下の下やと。そう思ったとき、僕も人間の中の下の下やと思ったんや。人を乗せたら何歩で参るかわからへん。そんな力なしや思ったんや。けどな、イエス様はな、小さな転ばに乗ってエルサレムに入場なさった。僕もな、主のようなりと言われたら、イエス様を乗せてどこへでも行こう。そう思って眠れへんかったんや。僕はチーロバです。小さなロバです。自分は小さなロバであっても、主の御用とあらば、世界の果てまでも、イエス様をお乗せして、素直に歩むものでありたいと思います。と、このように榎本康郎先生は書いておられました。で、ここから、チーロバ先生という、こう、あだ名がついたそうなんですね。私たちも、同じです。主があなたをご入り用なのです。あなたを必要としているのですと、そう言われる時があるかもしれません。まあ、特に若い方はですね、若いっていうのは60歳ぐらいまでですかね。もしかしたら神様があなたのすべてを捧げて、私の御言葉を述べ伝えてほしいと、そう言われる時が来るかもしれません。そういう時には、素直にその言葉に従って、こんな自分を必要としてくださっているんだと、その恵みに感謝をして、イエス様に捧げるものになっていきたいと思います。イエス様は力によってではなくて、権力によってでもなくて、貧しくなること、低くなること、愛することによって、救いと平和を実現してくださる方です。私たちもそのイエス様に用いていただけるようなものになっていきたいと思います。イエス様が柔和な王として来てくださったんだと、そのことに感謝をして、今週1週間も過ごしていきたいと思います。それではお祈りをして終わりにいたします。父なる神様、すべてはあなたのご主権の中にあり、あなたの御手の中にあるものです。しかしあなたは私たちに何一つ強制したり無理やりにさせることなく、忍耐を持って愛し続けてくださっていることに心から感謝をいたします。私たちの持ち物はすべてあなたが与えてくださったものですから、あなたが必要としておられる、そういう時には喜んでそれをお捧げしていくことができますように、そしてあなたのご計画に用いられていくことができますように。今週1週間も皆さんと共に、自分を捨てて自分の十字架を追って、そしてイエス様に従っていくことができるようにと、どうかお願いをいたします。今日の御言葉に感謝して、イエス・キリストの御名を通してお祈りを捧げいたします。アーメン。